主イエスキリストが恵みの言葉を伝え始めます。イザヤ書の61章を引用してこう述べるのです。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。解放と自由と回復を告げるこの言葉は、主イエス・キリストという救い主が到来し、その到来によって神の支配が始まっていることを示しています。主イエスは恵みと憐れみと慰めに満ちた今日の言葉を語るのです。この世にあってさまざまな困難の中を歩まざるを得ない暮らしをするその貧しき民に、主イエスは貧しい人に福音を告げ知らせると語ります。それはまるで貧しき民を顧み、その民衆に、あなたはもう苦しまなくてもよい、あなたの傍らに私がいる、あなたの嘆きに私は寄り添うと慰めの言葉を語っているかのようです。救い主イエスは貧しき民と共に苦しみ、悲しみを共に担い、その苦悩を誰よりも理解してくださるお方です。主イエスの恵みの言葉は続きます。21節、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと。この言葉の通りに、主イエスを通して神のご支配が、神の御心がこの世に実現していくのです。主イエスを通して神の言葉は、ひとたび地上にまかれれば虚しく天に戻ることはありません。必ず主イエスの言葉は、そして神のご意志は、この地上に実現していくのです。しかしです、今日の聖書箇所には、人間の心にある暗闇をつくようなドキリとする言葉が続いています。23節です。たった一言です。この人はヨセフの子ではないか、というつぶやきが出てくるのです。回収の中に主イエスの福音の告知がどうにも気に入らない、納得できないものがいたようなのです。そもそもこいつはヨセフの子、大工の息子、そんなやつがどうしてこんな言葉を語ることができるのか、そのような妬みやひがみのつぶやきが現れてきたのです。このたった一言から今日の聖書箇所は急展開します。人間の抱える心の暗闇が現れるのです。23節、この妬みの言葉に主イエスの言葉が続きます。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろんなことをしたと聞いたが、郷里のここでもしてくれと言うに違いないと。おそらく回収の中から主イエスのカファルナウムでの癒しの噂を聞いて、ナザレでも同じようなことをしてもいいのではないかとつぶやく人がいたのだと思われます。回収の主イエスへの賛美の言葉が明らかに妬み、ひがみ、そして同じ奇跡をせよとの傲慢な言葉に変わったのです。たった一言から私たちの人間性が、その本質が 明らかになる時があります。今日の聖書箇所はそのような箇所です。この一言に合わせて回収は憤慨し憎むほどになるのです。今日の聖書箇所は主イエスに反抗心を燃やすほどの人間の暗い一面を的確についているところです。聖書の御言葉は、そして主イエスは人間の抱える闇をあらわにするのです。本日の聖書箇所から読み取れる福音は何でしょうか。神に、そして主イエスに従えない人間の姿、本性、それが今日の聖書日課に書かれています。私はこの人間の真実の姿が現れることも福音であると思っています。少し話は変わりますが、私は今日の説教を作りながらある言葉が引っかかっていました。それは宗教改革者ルターの言葉でした。ルターの語録でこのような言葉があるのです。ルターの言葉を少々分かりづらいのですが、読んでみたいと思います。神が自分に恵み深いと信じることはなかなか難しい。人の心はそれを把握できないからである。私にとってはどうだったであろうか。かつて私はシュタウピッツ博士がアイスレーベンの生体行列において執り行ったサクラメントを前にして怯えてしまった。そこに私も修道服をつけて参列していた。後日そのことをシュタウピッツ博士に打ち明けると、彼は私にこう言った。あなたはキリストという方を受け止めていない。この言葉は私を大いに慰めたのだった。とても不思議な言葉です。修道士のルターがおそらくカトリック教会のミサのようなものに出たのです。その時ルターは怯えるのです。不安の中にいた修道士ルターは恩師であるシュタウピッツ博士にこの事実を打ち明けます。すると意外にも厳しい言葉を告げられます。あなたはキリストという方を受け止めていないと。修道士ルターにとってこれは厳しい言葉です。しかし不思議なのはその時のルターの反応なのです。この言葉は私を大いに慰めたとルターは想起しています。皆さん、もし自分が他の方からあなたはキリストという方を受け止めていないと言われたら、どのように答えるでしょうか。私でしたらどぎまぎしながら、いえいえ、私は心の底からキリストを受け止めていますよと表面的にとっさに答えるかもしれません。しかしルターは違ったのです。かえってその言葉が自分の慰めになったというのです。ルターの真意はどこにあったのでしょうか。私なりに考えました。ルターはおそらく神とつながっていない自分自身の信仰の真実の姿を見つめていたのではないでしょうか。そして神とつながっていない真実がある からこそそのことを指摘されたとき、ルターはその通りであると納得したのではないでしょうか。ここには逆説的ではありますが、ルターの神に対する正直な信仰が 現れていると私は思います。ルターは修道士で誰よりも神に近いとされていた立場の人間です。しかし神に背き、神と和解できない自分の姿を自覚していたのです。ルターは自分の信仰の真実をしっかりと見つめています。神から離れている自分の姿を深く見つめているのです。この事実を指摘されて、おそらくルターは謙虚にアーメン、その通りですとうなずくしかなかったのではないでしょうか。話を今日の聖書日課に戻します。私は今日の聖書箇所から改めて人間の傲慢さと、それと同時に主イエスの語る神の言葉の鋭さを考えさせられます。今日の聖書箇所に書いてある恵みの言葉は逆説的ですが、人間の傲慢さ、そして神の言葉を受け入れようとしない人間の抱える罪人としての本性を指し示しているのです。神の言葉はルターの場合のように、神に背いている真実な姿をあらわにし、他方で人間の抱える傲慢さをも明らかにしていくのです。そしてこの回収は最後には主イエスに対してどうしたでしょうか。28節です。皆憤慨し総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとしたと書かれています。主イエスが郷里にいる自分たちの望むような奇跡や癒しをしなかったという理由だけで崖から突き落とそうとして殺そうとするのです。主イエスがただ自分たちの気に入った言動をしなかったという理由からだけです。このような人間の不実な言動の後にこのような言葉が続いています。32節です。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。神の御子としてその権威を持って主イエスは回収に語りかけるのです。たとえナザレの人々から殺害されそうになっても、解放と自由と回復を告げる福音を述べ伝え続けるのです。ルターのようにたとえ人間の中に神の言葉を受け入れようとしない固くなさがあったとしても、傲慢さがあったとしても、主イエスは貧しいために神の恵みの言葉を語り続けます。先ほどイザヤ書の61章をお読みしましたが、同じくイザヤ書の55章を朗読したいと思います。10節です。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとには戻らない。神の言葉はひとたび語られれば虚しく戻ることはありません。神の言葉には人間の堅苦な心を突き破る力があります。私たちを根本から変えさせるような救いの力があります。私は神への人間の不実な言動を非難しましたが、しかし実は神はこの人間の不実な言動をも恵みに変えて用いることができるお方です。 神の言葉は虚しくは戻りません。その時その場で必ず神の御心と御旨を成就していくのです。だからこそ私たちはこの混沌とした世においても神の言葉に望みを置き、そしてその望みを見失うことなく主イエス・キリストに信頼してこの世を生きていくことができるのではないでしょうか。神の言葉にもっと信頼し、もっと委ねて生きてもいいのだと思います。人間の神に対する態度、姿勢を顧みるとき、私たちは実際には神の言葉よりも自己中心的なことを考えてしまうものです。しかし、神の言葉はそれだけでは終わりません。人間の現実に罪が深く入り組んでいても、神の深い御心はその人間を用いて恵みの御業へと変えていくのです。それだけではなく、神はこの傲慢でとても包まれざる私たちそのものを包んでくださるお方です。十字架で示されるほどの大きな愛で不実な私たちを包んでくださるのです。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現した。神のご支配はすでに始まっています。御旨は日ごとに明らかにされていきます。この主イエス・キリストへの信頼と信仰とともに今週1週間の歩みを進めていきたい、心からそう願います。一言お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神、私たちはあなたの愛に時に背き、御子主イエス・キリストを崖から突き落とそうとするほどの罪にとらわれています。しかし神様、あなたはこのような弱い私たちをも、そして罪深い私たちをも、あなたの十字架の愛で包んでくださいます。あなたのその包まれざるものをも包んでくださるその愛に心から感謝いたします。神の言葉は虚しく戻ることはありません。必ずその御心を成就します。私たちがあなたの御業に信頼して歩むことができますように、私たちを導いてください。救い主主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。